ご理解第54節。徳のないうちは心配す。心徳を受ければ心配はない。まず、ご心徳を受けたい。ある人は、金剛教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では、一切をお得にしていく道を教える。まずは、一切親愛論のマスターから。まず、ご心徳を受けたい。と、のっけから師匠がおっしゃっておられます。まず、ご心徳を受けたいと。ご心徳とは、神様のご信用とも仰せられます。神様から、信用していただく。さあ、どうしたら神様から信用していただけれるだろうか。それはやはり神様の仰せ通りに司祭り候と教祖様がおっしゃった。その神様の仰せ通りに司祭る。そこからやっぱり神様からも信用してもらえるようになるのではないでしょうかね。神様が仰せられることにその反発をして生きるというのでしょうか。反対をしておったり、言われた通りにしない、わがままな生き方をする、そういう人を信じようにも信じられませんよね。その神様のお働きである、その成り行きを大切にしない人、いわば神様の仰せを聞けない人、言っても聞かぬ子は仕方があるまいと、もうおっしゃっておられますけれども、言っても聞かぬ子を信じるわけにはいきませんね。聞くようになるまで待つということはありましょうけれども、私の言うことを聞いてくれない。だから信用する。とはなかなかいきませんね。私の言うことをよく聞いてくれる。だからあの人は信用ができる。ということにつながるのではないでしょうかね。人が助かるということを言いますが、私どもが真に助かるということはどういうだろうかと、どういうことだろうかと思いますね。それこそ神様からご信用をいただく。これはある意味助かりの条件の一つかもしれませんね。神様が私どものことを信用してくださって、いわば私どもの言うこと、思うこと、願うことをも聞いてくださるようになる。そうすれば助かりますよね。ところが私どもの真の助かりというのはどこにあるのか。私どもが願うことが願い通りになることが真の助かりなのかと思いますときに、どうもそうではないように思いますね。いかに私どもの願い通りにことが運んだからといって、それが私どもの真の助かりに、心の助かりというのでしょうか、になるということではない。それがご神徳をいただいた後に、いただく願い通りになるということであれば良いのですけれども、ご神徳をいただかずして、願ったことが願い通りになるといったようなおかげをいただいても、それは真の助かりとは言えませんね。ただご利益というそこで終わってしまうように思いますね。私どもが真に心の底から助かる、真の助かりを得るというのは、今日いただきますのは 神の心に触れたとき、神の心に触れ得たとき、というのでしょうか。または神の心を監督したとき、と、まあ、いろいろな表現はありましょうけれども、その神様のご親切に触れ、人の心に触れるということを言いますね。人からいろいろなご親切をしてもらうことがあります。そして、その人のご親切に触れる。まあ、それは、事柄に触れるということではなく、その親切をしてくれる、その人の心根に触れるということですね。何かをもらったからありがたい。今ちょうどこれを欲しいと思っていた。例えば今鉛筆が欲しいと思っていた。何か物を書こうとしている。今鉛筆があったらじゃいと思っていた。それで鉛筆をもらう。そしたら、あ、これで書けると鉛筆をもらったことがありがたい。もちろんそれもありましょう。けれどもその鉛筆を差し出してくださったその相手の方の心根がありがたい。そのご親切、自分が今現実に受けた物理的なものではなく、その相手の心遣い、その心遣いに触れてのありがたさ、神様のそのお心遣いに触れた時のありがたさ、私の願いが叶ったからありがたいというのではない。私の願いが現実的に、いわゆる物理的に叶ったから、それが助かりだというのではない。その神様のお心、ご親切に触れたとき、その神様のお心を思うてのありがたさ、神様のお心を思うての助かり、これが真の助かりだと。私どもの願いが、例えば今鉛筆が欲しいから鉛筆をもらった、それが助かりではないのだと。その鉛筆を差し出してくださったその相手の方の心根に触れたときのありがたさ、それが助かりなのだということなのですね。ですから、私どもがただ願い事をする、そしてそこに例えば願い通りになるようなおかげをいただく、それが真の助かりになるのではないということなのですね。その私どもが神様からのご信用をいただく、そして神様が私どもを信用してくださって、そこに差し出してくださるおかげであるという、そういうおかげだと。これはご神徳をいただいてからのおかげだなと、そこに触れる、神様が差し出してくださる、その神様のお心に触れる、触れ続ける、そこにいただく心の状態が、いわば本当の助かりだということなのですね。神様のお心に触れる、そこからいただく助かりであって、初めて真の助かりということなのだと。いわばやっぱりこれはただ頭で分かっただけとかでは得られませんね。やはりいくつもの新人体験を通して、ああこれが神様のお心だろうか、神様のご親切だろうか、といったような働きに触れて初めて、私どもの心と 神様のお心とが触れ合う、そこからいただく助かりというのでしょうかね。よく人の愛情を感じると言いますね。親の愛を感じる、連れ合いの愛を感じる、その神の愛を感じる、神様のお心に触れる、そこにいただくものが真の助かりだということなのですね。そのための新人体験を積み重ねなければなりませんけれども、それは教えを行じる、それこそ成り行きを大切にさせていただく中に神様のお心に触れるという体験が生まれてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。